はい、というわけでございまして、スモッチョ、
はい、
第24回目、
はい、
営業がですね、無事終了しまして、
はい、
ただいま時間午前2時29分。
早いですね。
早いね。
早いですね。
今回終わるの早すぎないこれ、うん、まあいいか。
売り切れてるわけでもないです
か、ね。まあ、売り切れてるわけでもないんだけど、人がもう完全に歩いていないと。
閉じた。
非常に今日寒い。
そうですね。
寒い。まあ我々の営業も寒かったけどさ、まず外寒いわ、コロナはあるわっていう。
これだってまだ集計してないですからね。
まあそうやな、まあ、なんとか赤字じゃなかったらいいかなっていう。
もしかしたら赤字の完成っていうか、これ赤字のギリだと思うんですよ。
まあそうやの。まあしょうがない、そんな、それそれで。
そう、赤字の時点でもう僕らは辞める。
1円でも赤字だと辞めるっていうのも、これは変わりませんから。まあそれそれいいとして、まあそれはどうでもいいんですよ。
はい。
なんと、今回久しぶりに、この営業終了後のゲストが、2人、来てくれてますよ。
はい、はい。
ベレッチョ一平でーす。
懐かしいね。
急に変わりましたね。
久しぶりです。
懐かしいね、一平
君。なんか久々に、この、夜の時間に来ました。
なるほど、ありがとう。そして武漢から、
え、ゆういちです。武漢からじゃないですよ。やめてくださいよ、もう入ってからすぐインチキ中国人みたいな。そう、
コロナウイルスとともに。
ほんとだよ。いや、みたいなんだけど、完全にインチキ中国人じゃん。髪切って余計そうなっちゃって。
年々インチキ感が増してきてる。
増してきてるよね。
インチキの部分が増してるんですか、もう。中国人の要素じゃなくてインチキが増してる。
インチキの部分が増してる。まあいいんだけど、いや、ちょっと今話してたんですけど、
はい、
住む場所へのこだわりみたいな今話をね、ちょっと、
あ、そういう感じなん
です
ね。
うん、してたんですけど、僕ちょっと意外で、
はい、
ぶっちゃけ雄一くんとか一平くんの世代っていうのは、まあ僕から見たら圧倒的にやっぱり下の世代なんですけど、
うん、
もはやもう20代前半とか、まあ、半ば、うん、ちょっと過ぎぐらいの人たちって移動に関するその障壁がね、
うん、
相当低いんじゃないのかなと。で、特に一平くんなんかほらね、
そうですね、
もういろんなとこ回ってたわけだし、
まあ、あんま東京でもタイでも、
うん、全然関係ねえよぐらい、
関係ない
っていうふうに僕思ってたんだけど、
出身地も大学も、
うん、
その社会人生活も全部違う、
バラバラ拠点だもんね。
九州、関西、うん、関東みたいな感じで移動はしてきましたね。
旅も、
はい、まあそれでも、まあ、まあだからこそなのかもしれないけど、あんまりこうその東京にいるのがあんまり好ましくないみたいな。
そうですね。いや、そうですねっていうか、
ちょっと大変みたいな
スタジオ総合機に上司が在籍してる中であんまり言うのもあれですけど、
それ言っちゃって大丈夫だった。
僕のことじゃないですかね。
いや、別にあれじゃない。
まあまあいいんですけど、
別に明日から引っ越すわけじゃないんですか。
そうですね、う
ん、だからこう今の感じてるか、ね、感覚というのが、割と東京ってのはストレス溜まって大変だなみたいなことを言ってたんで、俺結構
あ、本当ですか。
意外だなと思っちゃってさ、マジで。
なんかね、やっぱ東京は大変な街だなとは思うんですよ。人も多いし、なんか仕事も、まあ、みんな仕事に頑張って必死じゃないですか。
競争が激しい
っ
すね。
うん、で、なんとなくその地元の中学の頃の友達とかこう戻って会うと、
はいはい、
やっぱみんな若い頃に子供作って車一台持ってファミリーと仲間で、
典型的に田舎のヤンキーみたいな。
まあ、でもそのマイルドヤンキー的ライフっていうのが、
あれなんですね。
週末はイオンに集合みたいな。
なんか、まさにそういう感じの方が、
ね、今の子もそんな感じなんですね。
いや、今もそうっすよ。
今もそうなんだ。
っていうか、別に九州まで行かなくても、ちょっと東京外れれば、
栃木か茨城あたりで一回でも見られるか、
ね、そういうライフスタイルはいっぱいあると思うんですよ。
僕の世代もそうだったんですけど、その10年、20年違ってもっていう、
変わってないんだ
よ
ね。
うん、
変わってないですね。
変わってないんだね。ゆうちくんの世代もそう？
同じですね。
そうなんだ。
全く同じだ
と思う。そうなるとそっちが
本数だから、東京の方がちょっと例外なんじゃないかなっていう気は。なんか俺、ね、社会人になりたところたこ焼き屋やってて、その、
ね、
たこ焼き修行で、小金井、
はいはい、
ちょっと東京からちょっと外れるところじゃないですか、
はいはいはい、
そこでバイトしてたんですよ。
はい、
でそこにいる大学生の子、
は
い、俺からしたらかなり東京人なんですけど、
は
い、その子らもやっぱなんかでかい車乗って、
はあはあ、
お台場に女の子を連れて行くみたいな、はあ、え、君もこのスタイルなのっていう、なんか俺からしたら東京人なんだけど、その九州の、
はあはあ、
ほぼためってことよね。
まあ、ちょい下ぐらいだったんですけど、当時、はあ、やっぱこのライフスタイルはもう 東京からちょっと外れたらみんなやってんだなっていう。
その小金井、栃木の小金井のこと。
あ、いやいや
違う違う違う、
東京の小金井。
そうそうそう、
東京の小金井、
田梨とかなんかあの辺です、東久留米とか。
ああそうなんだ、へえ、あそうなんだ。
で東京で4年ぐらい、まあ、働いて 4,5 年か働いて思ったんですけど、そっちいいなみたいな。
そ
あ、そのマイルドヤンキー的ライフスタイルいいなってちょっと思うように最近なりつつあるっていうところですね。
なんかすごい意外な感じがしたね俺ね。うちはゆういちくんと俺ってさ二回り違うのよ。
うん、そうですね、
年代で言うとさ、
う
ん、
そうだと思います
ね。そうだよね、はい、だからもうなんかあんまりそういうのにこだわりがないのかななんて思った。
トコちゃんと、
トコちゃんも同じ、
同じですね、同じ、同じです。
そうなんだよね、意外と変わってないもんなんだね、そういうところって。
変わってないの、そうそう、な、分かんないんですよ。
住む場所へのこだわりがあったり、なんか。
ちょっとレアケース感もちょっとありますけどね。
インチキ中央人だから。
うん。
あ、僕がですか。
僕さ、ゆういちくんもそうだし、一平ちゃんもちょっとレアケースな感
がある。一平はレアケースだと思うんだけどさ、いやだからなおさらなんかあんまりそういうのに、
はい、
こうこだわりっていうのはあんまりなかないのかななんて思って
た。さ、奥さんとかその周りの人とかも同じだよって言うんだったら、そのコンセンサスは得られると思うん
ですよ。まあな。
なんかこの2人だけ僕ら違いますってなったら、それはそうやろうなって、その、まあ、2人とも中国に出身ですみたいな感じに今回なってますかね。
あ、いやだからなんかね最近、まあ、僕の周りにも、まあ、その若い世代の人たち 何人かと結構いるんですけど、あんまりなんかこだわってないんだよね僕が見てる限りでは。
なんか一回そのミニマムのウェーブが
ありましたね。
ミニマリストっていうの、
うんう
ん、こんまりさんみたい
ね。
でもあれはさ、なんか物は言いようで、物を買う金がないっていう見方もあるもんね、正直。あのね、典型的な最近都市部で増えてるのがさ、あの極小のワンルームマンションっていうのがあって、
うん、
大体3畳間ぐらいなんだね。
うん、え、風呂もトイレもないんですか、それは。
シャワールーム
共同の、
うん、
部屋の、シャワーだけついて
る
んですか、
うんうん、いわゆるあのほら、あのジムにあるシャワー室みたいなものには、
うん、
で、トイレはついてる。キッチンもなんか一口の電気コンロみたいなやつ。
まあ別にね、料理者か。
そうそうそうそう。
インスタだったらそれで
いい。そういうこと。うん、で横になったらもう何もできないんで、ロフトがついてるみたいな。それで、例えば、この辺の新宿近辺でもあるみたいよ。
はい、
5万、6万ぐらいかな、家賃。
結構高いよね。
でもそれでも、初台とかだよ。初台徒歩5分とか、そんな感じ。俺はそんなとこ住むと思わないじゃない。俺も結構狭いワンルーム住んだことあるけど、うん、それでもやっぱり20平米弱ぐらいあったからね。16、7、8ぐらい最
低限。6畳ぐらいは
ね。まあ6畳までだよね。大体イメージ6畳は、うん。だけど、うん、最近はやっぱそういう極小のワンルームが流行っててさっていうのはよく聞く
ん
だよ
ね。うん、
で、そのコンセプトはそのミニマリスト。
まあそうですね。
冷蔵庫はコンビニで、みたいな。洋服はぶっちゃけその、
ね、
あの レンタルみたいな、そんなのいけるしみたいな、なんかそういうのが結構当たり前で、
そう、ね、なんかこの2人そんな感じはしないですけど、
全くしないけど、
ね、ミニマリストになりたくて3畳に住む人がいい。
そういうこと
なんですか、それ。
いや、わかんないわかんない。
別に6畳で、6畳人までミニマリストも。
そうそうそう、いや俺結構それ後付けじゃねえのかなって。
いや、なんかそんな感じがします。
部屋狭くして家賃を安くして、それでも都心に住みたいっていう夢がある。
そうそうそう、それそれそれそれそれみたいだよ、どうやら、うん、でそれをだから、まあ、ただその安い家賃じゃないと都心に住めないっていうのはかっこ悪いっていうのもあって、ミニマリスト的なことを言ってんじゃないのかななんて俺なんか思っちゃったんだけどさ。
カルロスさん、その東京にまず一番最初に住んだ時、
は
い、
は
い、ぐらい。
俺ね、あの一番最初住んだのね、東京はない、大宮なのよ。
はい、
大宮 で
首都圏みたいな。
まあ首都圏ギリギリな、東京だって言われて騙されてきて、京浜東北線乗って行けたも行けたも、あの大宮っていう場所が見つからなくてさ、あの東京駅からさ、京浜東北線、あの昼間確定しか行かないんだよ。大宮までな。
そうですね、そうですね。40
分かかるんだよね。で、赤羽まではやっぱりちょっと都会じゃない。赤羽着いた瞬間畑が果たしたら強かったね、あの時代。あれは騙されたと思ったもん。
まあ
いいんだよ。だから、あれはね、家賃の俺払ってないのよ。社宅だったから。
あ、
だけど、一応、家賃相場あの辺で5万、6万しなかったね。
でも6万。
あ、でもそんなするんですか。そんな畑の中で。
う
ん、一応、大宮の近所だからね。大宮駅徒歩 5分ぐらいま
で。一人暮らしするエントリーっていうのがやっぱ6万
とか。6万、いやそれ家賃6万、
ね。慣れましたけど、めちゃ高いっすよね。高いよ。東京の。
しかも東京じゃないからね。
大宮だからな、自慢じゃないけど。
東京じゃなくて6万だったのが。
そう。それスタートで3年住んで、で、2年ちょっと神戸の方に行って、で、スイート戻ってきた東京だった。東京にね、俺、戻りたいと思って戻って。住んだのが、あの、井の頭線の富士見ヶ丘っていう駅が、そこの、結構いいあのワンルームのマンション見つけて住んだんだけど、あ家賃がね、7万8000だったな、今で覚えてるな。
あでもまあ、
ワンルームで。
ワンルームで。
大宮の6万と、その、吉祥寺近くの。
7万8000。
だったらそっちの方が絶対いいですね。
で、その後に住んだのが、吉祥寺、井の頭公園の真裏の、まあ、テラスハウスみたいなところ。2K ぐらいかな。それが15万ぐらい家賃。
いきなりランクアップしましたね。15万。
バブルの香りがね。もうよ。なんかあったなっていう。
あれは良かったよ。
だって家賃ね2倍以上
にな
った
もんね。いやそう
ですね。倍な。うん、まあそんな感じの俺のあれなんだけど、まあ、それどな何話したんだっけ。
いやだから。だ家賃相場としたら
そういう感じなんですよね。ああ、そんな感じ、うん。だからね、そうなんだよね。だから、あんまりこう、なんつうの狭っ苦しいところに住んでるミニマリストっていうのもちょっとね、あんまりこうピンとこないんだけど。
今じゃあ、その、はい、まあ、わかんないですけど、その、はい、自分が、はい、ご自身が、その、東京で一人暮らしするってなったら、
はいはい。あ、どっち取るかだよね。要するに、ちょっと、離れてもいいから、ね、ある程度広いところでももう払える家賃って決まってるからね、だいたい月いくらって。
やっぱどれぐらいなんですかね。まあ、あやっぱ7、8万すよね。
ワンルームでってこと、うん、7、8万じゃいいとこ住めないよね。やっぱ10万、ね、最低10万払って、まあ駅徒歩
10万って相当すもんね、今。
でも、10万払ってもどうだろう。
俺今ちょうど結婚して、今7万5千の部屋に住んでるんですけど、古い家なんで、その妻と引っ越そうってなってちょうど探してるんですよ。東京で2人でなんか 2LDK とかで探し出すと、都心に住もうと思ったら13万からみたいな。
13万、まあ一番に15、6万だよね。
いやそうなんですよ。15万とかかかるから2馬力で、2馬力でギリギリでも子供できたら、俺一人で15万とか払えないよみたいな。
2LDK45 平米50平米弱ぐらいだよね。駅徒歩10分以内みたいな。そんな感じ。
なんか次々と何かを捨てていかないといけないですよね。
ああ、そっか。それを考えるとやっぱりちょっとこうなんつうの住みづらいみたいな
感じにな るんだ。でも俺全然都会とか都心に興味なかったんですけど、やっぱ一回住んでしまうと謎の魔力というか、なんか魅力があって
あるよね。
なんか新宿の近くに住みたいみたいな気持ちがこう偉いもんで湧いてくるんですよ。
あるよね。俺未だにそうだもん。
あ、未だにそうなんですか。
未だにそう。
いやでもそうっすよ、ね。
まずせなくなりますよね。
もう本当大学から新宿近辺住んでますから。
離れたくないでしょ。そういう意味で、そういうところではね。そういう意味ではね。田舎行ってもあんまいいなと思わないんだよな、正直言って。なんかね。
田舎もどこまでが田舎なんかちょっとわかんない。東京に住んでるとわかんない、その。どこまでが田舎なのか。
でもかそう言われてみたらさ、東京以外はみんな田舎になっちゃうよね。極端なこと言うと。ただ唯一行ってワクワクするのは札幌だね。札幌は好きなんだよ俺。
まあもう間違いない。
札幌は大好きやな。
福岡はどうですか。
福岡もいいけど、住みたいっていうのに思わないんだよね。
あ、札幌住みたいレベルで好きな地方の都市なん
ですね。俺何回も真剣に札幌住むと考えたことあるもん、マジで。いろんな事情で。
言っちゃいけない元カレ、
元カノの
話とかじゃなくて、
そっちやな。
それがあるからでしょ。
そいつが大阪住んでたら、大阪が好きな街になってたんじゃないですか。
そう、福岡でもいい。
大阪は住もうと思ったことはないけど、住んだことあるけどね。
そうね。
そうね、あとまあ、せいぜい沖縄いいなと思うけど、多分住んだら飽きるんだろうなと思うね。
そんなことないよ。
飽きないかね。
あれ
でもそうやってごちゃごちゃ考えていくと結局東京に、
そうだ、東京に拠点を持って、ね、で、まあそのいろんなとこ、なんていうの、季節に応じて住み分けられるようになったら最高だなと。
さん、金持ちの発想。
いや、そうなんですよ。
だけど今、結構さ、定住しない人増えてるって話だよ。だって、サブスクでさ、
あ、ありますね。
家出たでしょ、あれ。
あります、あります。
なんだ、シェアハウスだっけ
みたいな感じで、どんどん家を買えていけるような
のが。そんなのあるんですか。
あります、あります。
月、いくらだっけ ?10 万ぐらい
もうちょっと安かった よね。もうちょっと安かったよね。
ほんまに安いもん。
そう。
そうらしいです。
それで、要
するに、してますね、
単純に、あの、荷物1個持って、その契約してるところ。
それ無理やな。
全部住める
んだ。荷物1個は無理やもん。
いや、そのライフスタイルで仕事、何するんですか。
ノマドワーカー。
ノマドワーカーしかできないですね。
そういう人できない、ね。
できないと思う。
風天のトラさん。
昔言ったらそうだね。風天のトラさん。
風天のトラさんって仕事してる人なんですか、あの人。
わかんないけど、風天だから。そ
う、あれ、テキヤをいろんな依頼でやってたんだ。
ああ、やってる人なんですね。
今で言うとノマドワーカーだ。
全国割れるでしょ。
日本最初のノマドワーカー。
横文字言った
ら。そういうこっちゃ、そういうこっちゃ。そうそう。なんかそういうサービスもね、なんか、最近。そう、7万か8万ぐらいか。それぐらいだよね。で、そう、なんかニュースかなんか見たんだよね。本当に全国でもうすでに契約が40箇所、うん、20箇所
それもう本当に一人ですね。単身者です、ね、
いわゆるシェアハウス、ゲストハウスみたいなところだから。
そうですね、う
ん、ファミリーがいたら絶対
無理、無理無理無理。だから結局もうなんと初対持ってどうのこうのっていう前提がもうないんだよね、今
で。それもそうかもしれないですね。それも古いかもしれないです、ね。でもそうなればなるほど、もう人口も減って。
まあ減っていくのか、どうなのかはなん
て、ね。子育てサブスクもあるかもしれないです
ね。子育てサブスク
どんどん出てくると思いますよ。
だってね、その、無責任に産んでもいいから、育てますよっていう。
まあ、サービスみたいな。
なるかもしれない、
ね。まあ、そういうのあってもいいかもしれない、ね。
今、保育園のサブスクとかもできると思いますもん。
ね、そうだよね。
そうだよね。そうなんだ。いろいろなんか、そういうのがね。いや、だから要するに、あの、何が言いたいかというと、まあ、とてもじゃないけど、我々の世代がそういう、その、例えば1ヶ月サブスクで、いろんなところに住もうなんてことを考える人、あんまりいないと思うんだよね。
うん。
そうだ、やっぱり、ある程度、年代の若い世代っていうのが対象になるでしょ。だから、あんまり住むところもみんなこだわらなくなったんだなって、俺思っちゃったんだよね、それ、見た瞬間。でも意外と二人聞いてたら、
いやでも、
まあ、そうでもないみたいな。
片や一平君結婚してますからね。
まあ、
いややっぱいろいろなんか俺ももうちょっと学生の頃は自由に生きるイメージでしたよ。なんかあっちこっち住んだりするイメージでしたけど、思いのほか社会で4年ぐらい揉まれると根が張ってた。気づいたら根が張ってた。毎月いただくお給金というなんか魔力に。取り憑かれてる感はある。そして気づいたら結婚してたってい
う。はどう一平くんはそれはあんまりそのネガティブに考える。それポジティブに考える。それ。
ああ。
根付いてたっていう意味
で。でも、うん、いや、うん、ネガティブに考えてるのかもしれないけど、うん、でももう結婚した以上はその上で楽しむしかないかなとは思ってますけどね。
ああ、そうなんだ。
ま
あ、
イメージと違ったっていう話ですね。
結婚自体は別にネガティブに考える、
ね。いや、そうですね。いや、そういうことじゃないですけど。
じゃあ原則は悪くはないっていう範囲。うん、ああ、ならいいよね。
でも思いのほか自分が思ってたより根が張ってたっていう驚きがあるっていう話ですね。
なんか気づいたら東京で生活してるし、
いやそうなんですよ。で気づいたらもう新宿の近くに住みたいって思うようになってて、なんか本当いつの間にか
気づいたら結婚もするし、
いやそうなんですよね。なんかもっと飛び回ってる気がしてたんですけど、めちゃめちゃ社会人やってた。
まさかのデレッチェ一平が
ほんまやな、
カチカチの
もうガチガチのお世話になっておりますになってたみたいな。
無意識にその言葉が出るぐらいだ。
いやそうですね。
もう電話鳴ったらもう反射的に取って
ビクッとしますよ。
お世話になってから来ちゃうみたいな。しかもなんかメモ書きちょっと取りながらも言えるみたいな、そんなそこまで根が張ってる感じ
だよね。でもそんな感じっすよね、本当に。
ゆういちくんなんかどうなの、その、はい、お友達とかさ、
はい、
どういう生態系を持ってるの。
いやでも同じですよ、やっぱり車持って普通に女の子連れてたまに東京にぐらいみたいな。
車はやっぱ田舎の若い子は買う、はい、やっぱ
買いますね。ないと生活できないですもん。
あ、そもそもそっからあるんだ。
そうですね。で今ショッピングモールって大体郊外に作り始めてるので、
ね、
田舎だけどさらに郊外ってこと
ね。そうですね。
田舎の都心部じゃないですね。
駅前にはもうお店はほとんどないです。シャッターがないです。
ないよね。
ないです。郊外で車がないと買い物できないです。ね、
あの、は
い、
県庁所在地のさ駅がもう周りなんもないよね。
ないですね。
本当ないよね。びっくりしたよね。
全国そうですからね。
そうだよね。
そうだと思いますね。
だって本当に七大政令都市ぐらいじゃない、あれ駅前
なんで。ね、なんか面白いですけどね。チャンスはめちゃくちゃあると思うんですけどね。
うん、そうそうそうそう。
企業がバンバン入っ
った方が
いいかもしれないね、インフラあるんだからね。
そうです、そうなんだよ。
でバスとかもやっぱ高いですしね、公共バスとかもやっぱり東京とかって定額じゃないですか、もうなんか210円前払いとかじゃないですか。あの田舎行くとやっぱり270円とか平気でその後払いなんで、その表示されてる値段を払うとかっていうのも
ありますし、下手したら450円ぐらいまで行くぐ
らいありますね。そういうあるんで値段もまあ分からないっていうのもありますし、
とか整理券見てそれで払う。
そうですね、だから車ないとやっぱり分からないですね。
その何買う車のあのボリューム感ってどんな感じ、それこそあのリッターカーが多いとかいろいろあると思うんだけどさ。
あでもやっぱり人による部分ありますかね。一人暮らしの人は軽が多い感じもありますし、子供持ってくるとやっぱりもう普通の普通自動車ファミリーカー多いですね。
そのことさらに俺なんかはその若い世代、若い時ってさ、
はい、
そのやったら車にかけてた世代、
かっこいい車、
ね、まあ総合さんなんかもそうなんだけども、はい、そういうことはないよね、さすがに。
はないですね。車好きって人はまあ、
そうなんですけど、
そうですね。
そうか。いや、俺らの世代も確かにその人の、まあその程度には寄ったけど、大概みんな金かけてたよ、本当に。
まあ、それが、かつ女の子にモテるとか、
そうそうそう、うん、そういうなんか錯覚があったからね。
また違いますもんね。
まあ、ある意味で必要に迫られてって感じだよね。
うん、だと思いますね。
日本はこんなに貧乏になったっていうことですよ。
いやーまあ本当になんかそれはちょっと最近感じるよね、正直。だって外国から人が来てさ、もうなんか安い安いって驚くぐらいだし、
ね、だってそのリペ君とかその30代以下なんて、うん、日本が金持ってる時代って基本ないんです
よ。そうですね、
その感覚はもうない。
子供の頃から
最初からない
んだ。景気ですよね。おじさんの話っすよね。
そうですね、
景気のいい話って
昔物語みたいな。
なんかよく2年で1台車買い替えたみたいなことを言うおじさんいっぱいいるじゃないですか。ああそうなんだって思うぐらいで、
今初任給20万とかですからね。
どう今
今はそんなもんですよね。20万とかそんなもんですね。
変わってないの。
そうですよ。
そうですね。
でデフレですからね。
そうです
ね、価値は下がってますからね。
あそう、
はい、
だって俺らの時に初任給20万ちょっとだよ、多分。
それで車につぎ込んでたんですか。
そういうことです
よ、ね、だから家賃いらなかったのかな俺。
ああまあまあそう、
うん、
で物価も上がってますからね。
そうですね、物価も消費税も上がってますから
ね。そうだよな、俺らの時消費税なかったもんね。
そうですよね。
俺覚えてる、車ローンで俺毎月5万払ってたもん。
今車買うのにも一応10%かかります
からね。働いてもその全然昇給がすごかったじゃないですか、
うん、
いやそんなすごくないよ。もうもはや俺の世代はその昇給すごいとかない。本当に同じ会社にいると本当にもうビビったるもんよ。
うん、で今残業もなくなってきてますからね。
そうそう、
残業代で稼ぐってことも難しくなってきてますから、
ね、最悪のパターンで時間ね、要するに残業代で稼ぐってそれは昔あったんだけども、うんうん、今は確かにそれもないもん
ね。それもなくなってきてますからね、うん、
そんな僕らに希望の光はないんですか。
それがだから俺が不思議でさ、やっぱりあのね、例えばね、今の40前後ぐらいの人っていうのは、
僕らぐらいです
。そう、容器の世代っていうのは、うん、そのいわゆる本当に氷河期世代で、ここはやっぱりきついんだよね。きついのよ。だけどそこから遡る、時間が経過する5年後ぐらいになると、はい、割とその就職プラスになって、今はむしろ買い手市場、ね、あ、売り手市場か、ね、売り手市場でしょ、ね、もはや
一応言われてます
けど、ね、そうそう、だからそこで一平君の世代とかさ、雄一君の世代の子たちは
売り手と言われてるけど、その単価は安いんじゃない
ですか。安いんだ。
そうですね、
そう、やっぱりちょっと悲観的に考えちゃう感じ、先々のこと。
いや、なんかでも感覚がもう、いや、ぶっちゃけそのおじさんたちと感覚が違う感じがあるというか、なんかその金稼いで使ってっていう人たちじゃないですか、うん、スモーキーの人なんてなんかわかんないですけど、
まあまあな、
なんか、そしたらモテてみたいな、でももうそういう感覚じゃない気はしますよね。
あ、そうなんだ。
確かにね、そういう意味では僕ら全然、僕はもう違いますね。
あ、星さんの時点で違うんですか。
違います、
なんかその今の45以上の人らのなんかあのノリはもう全然ないっすよね。
あ、そう、
まあ、そういう人らもいるんでしょうけど、なんとなく全体の平均値的なものを想像したらそんな気がします。
さ、氷河期の後ですから、そりゃそうよね。
まあな、
いやでも俺本当そのパソコンとかで その趣味がめちゃめちゃ細分化されてるじゃないですか、うん、でもそ趣味がめちゃめちゃ増えたのもでかいんじゃないかなって思ってて、 なんとなく勝手な想像ですけど、そのカルロスさん の, その車に5万つぎ込む世代って、うん、まあ、マジで遊びが結構ざっくりじゃないですか、
うん、多分もう車ベース
や、ね、車か野球するかみたいな、なんか分かんないですけどね、
全部
金じゃん、
本当にだからそんなもん選択肢がなかったね、
うん、そういう意味では、なんかそこの差も大きい気はしますよね、うんうんうん、
だってちっちゃい頃はだってやるスポーツって言えば野球しかなかったしね、うん、で18歳過ぎて何買うとみんな車買ってるわけだから、うん、まずバイトして車、
うん、みんなそこに向かう感じですよね、
そうそうそう、だからそういう意味ではこうなんか道はシンプルだったかもしれないね、うん、今の子たちはさ選択肢いっぱいある
もん、めちゃめちゃあるんだと思うんですよね、だから、ね、
か買わなくてもいい選択肢もある、
そうだよね、うん、それはあるよね、あ、
なるほど、
それは
ありますね、
面白いもんです
か、でもこっちが支えてくれないとですからね、今の時代はね、もう、うん、
僕ら世代がおじさんを支えようと思ってるやつがいるとは思えないの、ね、俺がそう思ってるだけなのかもしれないけど、
そう、ね、どうなんですか、ね、100% そうだと思う僕でさえそう思います、
それは結果的にっていう話で、うん、
オリンピックと万博後の未来見えないですもんね、やっぱり
めちゃめちゃ悲観的やな、
いや悲観的ですよ、やっぱりオリンピックだってもう今年ですよ、で5年後ですよ、その後何か上がってく要素ってあるのかなって言われたときに、なんか
そう思うんだ、
ないんじゃないかなって、新しくなんか道路とかができるって言ってもそんなビビたるものだし、今そんな昔の新幹線ができるとかっていうほどのその大きなインパクトって多分ないと思うんで、
ゆういちくんは割とほら海外によく行くじゃない、
はい、
ってことはその海外から見た日本ってどうなんだろうなみたいなさ、外国人から見た日本って日本人日本という国はどう見えてるんだろうなっていうフィルターやっぱり一定レベル持ってるよね、一定レベル以上持ってる
かなと思います、
ね、だよね、それでもやっぱそう思う、
あ、思いますね、
か、そうなんだね、
と思いますけどね、
なるほどな、
俺は全然悲観的ではないんですよ、
うん、
なんて言うんだろうな、なんかあんまりそのさっきちょっとちらっと喋ったんですけど、うん、日本の社会とかあんまり興味なくて、
あーはーはーは
ー、なんか消費税が 10% からなんか 15% になろうが 20% になろうが、うん、そこに対してこう社会と戦っていこうっていう気持ちよりも、ね、自分の給料を 10% 上げることに注力した方が早くねって俺は思うんですよね、
現実的だよね、
そこはでもなんかその感じで自分の趣味に全力でつぎ込んでっていうなんか感覚は、
それ
まあ
それいいと思う
よね、なんかそんな気はしてるんですけどね、
本当にそれでみんなできたら回っていくから、
ね、まあ、それは難しいことなんですけど、でもなんかその社会に訴えかけるよりは早いんじゃねって思っちゃいますよね、
和田森総先生みたいにその、まあ、その状況でいかに労力なしで過ごすかっていう人もいっぱいいますから、
うん、なんかでも自分の幸せを突き詰めるなんか感覚ですよね、
結局みんなが同じ方向向かないと景気は動かないんでね、うん、
そうなんだよな、
誰か一人そこでなんか儲けてやろうってやつがいたら、うん、今の時代もうそっちに流れちゃうんで、
まあな、
足引っ張り合いになっちゃうじゃないですか、
まあな、まあこの話に多分結論はないんだけどね、
うん、そうですね、
ないんだけどないんだけど、なんか結構本当にちょっと二人と話しててなんか意外な感じがしたんで、
ギャップを感じます、なんか世代
逆
世
代逆
感じない、
感じないですか、
逆、うん、うん、
変わらないん
だな、全く、あ、何もなんかこう差がないんだ、
あ、そうなん
です
ね、
逆になんかイケイケどんどんの方が面白かったっす、
うん、あ、いや、っていうかその全く気にならないっていうか、そうなのかなと俺思ってたの、うん、その
想定の範囲内、
うん、あの所有欲とか、まあそれに近いものも多分薄いんだろうなぁみたいな、まあ、それはその通りじゃん、で、そう、で、なんつったんやかな、その住むところなんかどうでもいいんだろうなとか、それこそ
結構難しい、
うん、いや、それ金があれば車買いますよ
そう、
でも、それはそういうい
や、それは、まあ、まあ、それはそうなのかもしれないけど、まあでも、あんまりその、俺らの若い頃と、うん、なんか変わるところがある、まあ、いっぱいあるんだろうけど、うん、でも根本的なところではあんまりなんか、
なんかその先の未来が、うん、多分金が、うん、ね、この後 何しても金入ってくるんだろうなっていう未来が描けた世代と、
俺らはなかったよ、それ。
なかったっすか。
なかった、なかった。
あ、そうなんですか。
うん、だって俺バブル崩壊第一世代だから。俺はだって社会人になって一番やったこと。
だから一緒なんですよ。
うん、やったのって。
で、かつ、さらにその後なんで、より悲観的になるわけじゃないですか。
いや、問題は先輩の、あの、知り受けからやっぱりやってるもん、俺。俺らの世代。
なの上の人らが、
イケイケの。俺よくだから要するに、3つ4つぐらい上の人なんか一番いいじゃん。そこまでいいよね、ほ
ん
とに。う
ん、後藤さんの話とかすごかったですもんね。
いいじゃんって言われても、それを知らない
人。そうそう。
いやいや、まあまあまあ、そうなんだけど、
ね。おとぎ話みたいな感じ
で。本当に何も知らない
ですよ。いや、要するに、あの、2人のお父さんの世代とかじゃない、きっと。お父さんの世代ちょっと上になるのかな。でもまあ、それぐらいだよね。
うちみかん農家なんですけど、九州の。
お父さん何歳？
うちは55なんですけど、
あ、じゃあもうまさに
九州のみかん農家ですらバブルの恩恵あったらしいですよ。
でしょ。
そういうみかんが売れたらしいですよ。そうなんやと思って、
めでたい象徴だった
ね。何でもいけるから。
そうなんだよね。だからまあ俺らはそれが弾けた第一世代で、本当にもう結構ひどい目にあったしね。だからで、ぶっちゃけ割と悲観的なものの考え方が結構、まあ、俺らの世代の特徴は悲観的なこと言うと賢いみたいなのね。
逆に、
ね、うん、頭をよく見せる、そういうことをやる手合いが、もういつもやるのはマイナス。
そんなことじゃないもんね。現実問題。
現実はそうだもんね。そこは多分違うんだなと思うけど。
だから、まあ、まだ残りがあり
そう。なんとか匂いはね、鼻の底に残ってるじゃない。そこをやっぱりもう一回嗅ぎたいなって気持ちはやっぱりどっかにあるよね、それ。
あ、あるんですか。
あるある、知ってるからやっぱりそ
れ。でもやっぱ、でもそういう、なんかを作んなきゃいけないのもこっちの世代かもしれないですね。まあ、なんかチャンスないんだなっていうよりは。
まあ作れるものだったら作っていた方がいい。
年金だってもらえないじゃないですか、正直。今払って。
基本的にはそのネガティブな意見なんだけど、それを含めてなんかね、ポジティブになんかあればですよ。それは
あるんですかね。
分からない。その
いや、
僕本当世代一緒なんです。
あ、 Sorry for already crossed. Sorry.
分かりましたよ。
すいません。そうそうそう、なんかまあ思ったり結構意外だったっていうの
が、だからずっと多分デフレで良くないんでしょうね。
それだよね。だって30年もなんか物価が変わらないってやっぱりおかしいよね、これ考えてみたら。
そうですね。
だって初任給変わってないんだもの。
そうですね。
だってその間、例えば中国なんてさ、今広州のあたりの大学生の初任給、大卒初任給なんて今30万ぐらいじゃない、多分。より高いよ。
ミドルクラスでレクサスとか普通に乗ってますもんね、中国
人。まああれはチャイナレクサスなんだけど、でもまあその高
いよね。違うんですやっぱりあれ、
うん、まあ、まあまあまあでも、うん、
まあでも高いは高いけど、
ドイツの人がベンツのみたいな感じ、
みたいな感じですよね。
そうだから、やっぱりこのデフレっていうのはやっぱりそういうもんなんだね。やっぱりなんかおかしいよね。なんかずっと同じ場所で足踏みしてるような感じが、
そう
なんかするよね。
そうって言いながら下がってるぐらいな
かもしれないね、
うん、逆向きのゆっくりなエスカレーターに乗せられてるのかもしれないですね。
で、必死になってこうその同じ場所をキープしてるの
かな。そうかもしれないです。
なるほど。それだったら漠然とした不安まで出るよね。
やるでしょう。楽しくないよ。
楽しくないよね。本当だよね。
僕らが急にバンコクとかに住んだらどうなるんですかね。
バンコクの方が今行けてるから、
行けてます
よね。逆にどうなの、二人なんかその、まあ住んだというよりも長期滞在の経験あるじゃない、うん、どんな感じ。例えばバンクだったらバンクでいいんだけど、自分がそこに住むというイメージ。
いや、わかんないですね。
わかんないか。
わかんないですね。
めちゃくちゃあの貧困生活してるから、この人たちは。ある意味ね、そのバンコク、
まあ長期になるからな。そうそうそうそう、どうしてもそうなるわ。
バンコクの10バーツラーメンを食べた思い出しか出てこなかった。
それがアジアンティークとか行けないですもん。
逆に苦い思い出
が。10バーツで買えない時代になってますから。
なるほどな。
あの10バーツラーメンもう10バーツじゃないですか。
ない
よ。今もうないんじゃないですか。ないですよね。
寿司も10バーツじゃないし。
僕の友達、あの家から見える場所にアイコンさえ山あるんですよ。そんな人間と タイ人でも関わっちゃってるんで、
いやそう、ま
あ、惨めな思いするだけですね、多分。
いやすごいよ、ほんとに。
なんか俺、ゆういちと喋ってるけど、俺よりめちゃめちゃ悲観的じゃないですか。
いや、悲観的ですよ、僕
多分。年下がより
悲観的、より悲観的
になってくかもしれない。
そう、日本の今を表してると思うよ。
そこ結構なんか、病巣を感じるよね、ある意味。
下の方がね、景気いいっすよって言ってる方が、
なんかやっぱり若い世代の方が楽観的であ
ってほしい
し、あってほしいし、あるのが普通かなっていうのもあるよね。でそういうのをおっさんが見て、お前ら気楽でいいのみたいなさ、
うん、けど、ね、現実見たら無理っしょ。
うん、そんなもんか。
けどまあ多分チャンスあるんですよね。
まあね、
そこなんとかしないと。
あの韓国、はい、よく行くじゃない俺、よく行って友達も何人もいるじゃない、はい、で、あの国のね、特に若い世代ってさ、ほんと辛いんだよね。
みたいですね。
ほんとにさ、もうあの、ほんとに能力高い子でもまず職にありつけないし、
で、
ヘジンなんかそうだよね。で、よくあの韓国の若い人が自分たちの国のことを卑下してない、ヘル朝鮮って言ってさ、
聞きますね。
でこれ面白いの、ヘルって地獄でしょ、
うん、
でも朝鮮って絶対言わないね、韓国人自分たちの国ってコリアっていう、絶対朝鮮って言う。なんで朝鮮っていうかっていうと、要するに前の時代と変わってないっていう意味で、
うん、
それをなんか使うらしいんだよね。で実際やっぱあの国はやっぱ生きにくいだろうなと思うもんね、やっぱ。
そうですね。
でも本当に日本も変わんない
っすよ。そう、だから日本がそういうなんか近づいてきてるかなっていう感じがなんかすごく、う
んうん、もう多分ね、その5年後とかじゃなくてもう1年後とか、
なんか目の前に来てるんだろうね、うん、きっと、うん、なんかそれはなんか今日改めて2人と話してて、
そうか、そんなの感じさせちゃいました、
ね、いや大変だなと思ったもん、正直言って。
あのパラサイトですか、
半地下の家族ですか。
ね、その韓国の映画なんですけど、それも本当変わんないっす
ね。そうだよね。いやだってさ、若い世代のさ、何がいいかっていうと、なんか無根拠のなんかこう希望とか、ね、無根拠の自信とかさ、俺なんか何度でもなるよみたいな、それをなんかおっさんとかその
打ち破っていってほ
しいですね。そう見て、お前らふざけんなよみたいな気楽なこと言いやがってっていうのはあるべき姿じゃない、ある意味。
これ昔から変わってんのかちょっと分かんないんですけど、今やっぱ10年残る企業ってなんか 10% とかしかないとかって話よくあるじゃないですか。
そう、ね、まあ、起業してからね、
起業してからそうですね、うん、10年残ってる企業にいられれば十分みたいなことやっぱ言いますしね。
あ、それはね、
昔からは分かんないですけど、
ね、昔からそうみたいよ、
ね、はい、やっぱそうですね、 10% とか、
うん、昔はまた30年生き残る会社が、株式会社でいうと30年生き残る会社が大体その 10% から 15% ぐらいって言われたんだけど、今は確かに10年で 10% かもしれないね、うん、そうそうそう、だからまあそうそうなんだ、だから結構悲観的なんだねっていう。
いやそうでしょ
う、うん、そう、
ポジティブな感じないです
ね。ないね、うん、いけませんね、これ
株式会社スタジオ
スモーキーが世の中を
そうです、ね、
変えようと、
そうですよ、
いうことで始める企画、はい、西新宿スタジオスモーキー。そう
ね、壮大な宣伝だったんですか僕らこれ。
当たり前だ、壮大な前振りだよ。
電子アップです
。え、なんすかそれ、何も知らないですけど。
西新宿スタジオスモーキーというあの新企画がね、この春3月2日から開始をしまして、だいたい、まあ簡単に言ったらイベントスペース。
ああ、そうなのやるんですか。へえー、そうなんや。
確保しまして。
聞いてないのがよくわかりますね。
最大収容人数20名ぐらい。適正座も15名ぐらい。絶対に赤字にはならないという仕組みを考案してですね。
イベント小屋ですか。
イベント小屋、小屋ではない。だからイベントスペース。
おお、そう、う
ん。で、例えば今よく使ってるパンディットさんだと、はいはい、まあ50人ぐらい人が来るわけじゃない。採算ベースがおおむね25名から30名ぐらいっていう感じなんで、まあちょっと重たいなっていう時があるじゃないですか。とかその15名ぐらいだったら、これちょっとこうピンポイントに刺さるような企画を立てて、うん、まあやってもいいんじゃないのかなみたいな、そんなことでね。
3月2日はどんな企画でしたっけ。
ハンさん、
はい、
はい、現職転職コンサルタントの ハンさんにお願いして、はい、今の転職事情をちょっと語りますよ。
へ、はいは
い、それ聞いたら年収が、はい、10%、
必ず 10% 上がる。
10%、必ずって言って
必ずかどうかわかんないけど、いや、ぶっちゃけね、
そのきっかけにはなります、
うん、ぶっちゃけ、もうもはやもう、あの終身雇用なんてもう、昔の寝言
だから。社内でそこで頑張るよりは、そこ聞いたって転職した方が、
おっしゃるとです。
上がる。
おっしゃるとです。
確かに。
だそこに、それにつながるその仕事のやり方とか、っていうのをちょっと話したいなと思いますし。
これはかなり実。
めっちゃ実話に近いこと話すよ。
そうですね。うん、
本当にこれがなかったら多分俺今の年収ないなとかね、そういう話もしたいな俺はね、はいはい、と思ってますけど。
おそれ定期的にイベントを打つんですか？
う
ん、
このイベントはね、できるだけ毎週のようにやりたい
な。あ、そうなんですか。
ネタを集めてね、
そのまた全然別個の、
全然違うい
ろんな人とか、
そうそうそう、だからまあ変なし、その
講師陣
を、これはイベントって講習ですから、
うん、
だから講師陣と呼びたい。この人たちをまあ定期化していって、まあ、例えば2ヶ月に1回でも必ずやってもらうとかしていくと結構いいじゃないですか。でなかなか人前に出て話すのでね、結構大変なのよ、ご存じの通り、
はい、
でもこれをやるとね、やっぱりそのいろんな部分でやっぱり成長するというか、
うん、
だから今回ハンさんにお願いしたら、やっぱり大きなチャレンジですからってやっぱ言ってたもんね。あんだけ人前で話すの慣れてる人はさ、やっぱり、ね、やっぱチャレンジですねってやっぱ言ってたんで、ちょっとそういうチャレンジしたい人ね、あのスタジオスモーキー、
これ申し込みとかって
、あ、もう、ま、僕方でいいじゃないですよ。
あ、
はい、
もう近々その正式アナウンスが、
あ、もうこれを持って正式アナウンスでもいいですよ。
あ、了解です、はい、
スタジオスモーキーアットマーク gmail.com まで、
はいはい、
企画をちょっと持ってきてもらえれば、
はいはい、あ、そのハンさんの、 その転職活動に、
はいはい、
その、
はい、
聞きに行きたいっていう人は、
あのスタジオスモーキー .com、アートマーク、Gmail の、あのカルワサーで連絡ください。もうこれ正式決定しましたから。先日ちょっとハンさんと電話で打ち合わせしてますんで、
ね、
やりますということで。
場所も押さえてるんですか？
もう場所もバッチリ
押さえてる。おー、すごい。
バッチリ押さえてる。あ、いい場所もいいよ。
西新宿ってのがいいですもん
ね。西新宿、
駅と、都外ですからね。
徒歩5分だから。
お
ぉ。もう完璧だよね。
完璧です。
あんな場所ないよね、本当に。そうそう、まあそんなことでね、
はい、
まあ、これもありますし、あともう一つ、
はいはい、
はい、これはスモーキーの、 あのアナウンス
メントな
んありますけども、
いや、はい、今月末、
はい、なんと2月28日、
はい、
3年ぶりの、
はい、
あ、違う、4年ぶりのオフ会を、
はい、おお、
スモッチ始まって以来やってないってことですね。
やってない
です、やってないです、はい、だってスモッチやったの
オフ会がありだ
もん、ね、
そうそう、やってあんま人が来ないから、
そう
バーにしましょう
って。そうなんだよ。ところがありがたい話で、接客で忙しいんで、なかなかお話できないってい
うね。
原点回帰、オフ会があります。
なるほど。
もうちょっと面白いです、ね。
そうです。で、スモーキーメンバーがしっかりとお話をするんで、安心して来ていただければ。参加資格はただ一つ、
はい。
番組に出たことがない人。
僕はいけない。
料金は名誉顧問だから
いい。大丈夫ですか？
名誉役員だから。はい、あとあのスモーキーのあの新顧問も思われたからね。
新顧問誰ですか？
後藤さんやな。
酒飲み担当がね、2人
相談役顧問が
ね。ビールで買えるんですね、ランクって。
そうですね。それ売り上げに。
売り上げに応じて。
永久顧問。
さ、もう一回行きましょう、はい。スタジオスモーキーのオフ会が。
オフ会が2月28日。
はい。
はい、夜7時。
もう確定なんです
か？確定でございます。
何曜日ですか？
金曜日。金曜日、はい、で7時に、
はい、
新宿のですね、はい、靖国通り沿いにあるあのセブン銀行の ATM のスペースがありますけど、ATM スペースはあそこしかございません。
そうですね、
はい、セブン銀行の専門の専用の、
分かりやすいですか？
分かり、めっちゃ分かりやすいよ。
これ何も今浮かんできてないですけど、
だって靖国通り沿いにドン・キホーテあるじゃない、
はいはい、
あれを区役所通り沿いに歩いていくと、
うん、
セブン銀行の看板が見えるのよ。
うーん、
はい、普通はほらあのセブンイレブンの中にあったりするじゃん、
はいはいはい、
あれがなくてセブン銀行の ATM しかない、
ね、
そう
ですね、ATM スペースがあって、うん、あそこなかなか待ち合わせ場所にね結構いいんですよ。
帰り見れますよ。
そう
今日帰り見れますか。
そこに7時集合でお願いします。
ああ、なるほど、集合場所ですね。
はい、はい、集合場所。そこで別に飲み会するわけないからね。はい、
申し込み、
申し込みはスタジオスモーキーや
ってた
Gmail.com カルロス宛てにちょっと連絡
を。当日 ドタさんも、
まあ構いません、構いません。もしくはあの僕のツイッターフォローしてる人は別にツイッターの DM でも構いません、 LINE でも構いません、何でもいいです。なんと一回連絡をいただければ、
スタジオスモーキーのフルメンバー、
はい、フルメンバーが参戦、はい、東京在住フルメンバーが参戦します、はい、チャンピエはちょっとね、なんか生意気にも韓国出張が入ったとか言ってたんで、
チャンピエです
か、チャンピエはな、しょうがないな、はい、なので、まあ、最低はスモーキーのメンバー5名、
はい、
はい、最低でも当たりにします。それで名誉役に、
ね、
あの永久相談役が
2名ほど、
顧問が、あの一応参戦の可能性が高いということもあります。はい、なのでちょっといろいろあのお話をさせていただ
きます。ちなみに、はい、それ居酒屋で普通に飲む感じ、
普通に飲む感じですね。はい、
でいくらぐらい用意して
、あ、もう安居酒屋ならもう3000もあれば十分じゃないですか。はい、お釣り来ると思います、
ね。何時間の、
ああもう2時間でも3時間でも店が出てくって出てけって言うまで
じゃあ2,000〜3,000〜4,000か、まあ、
3,000もあればいいかな、ね、うん、3,000
で2,3時間、
うん、まあ、ゆっくりいろんな話しましょうと、まあ、番組にこういうこと物申したいなんていう人もいればありがたいですし、あと我こそは 次期スモーキーメンバーだという人、
あ、最近新規メンバー入ってないですか。
新規メンバーだとチャンピー以来もうだって
何年も入ってないじゃないですか、
ね、もう5年入ってない。
あ、そうなんですか、
5年もうメンバーが新規メンバー出てないのよ、はい、チャンピー以来ね、はい、なのでちょっとねここらで一発
草草さんとかで、
ね、家賃が高いわ文字通り
確かに、
あ、だからちょっとそういうのも実はあるので、オフ会をちょっと久しぶりにちょっとやってみたいなと、はい、2月28日金曜日、はい、夜7時新宿歌舞伎町の、セブン銀行の ATM スペースで集合します、はい、行きたいなと思う方はスタジオスモーキーアットマーク gmail.com まで
先に言っといた方がいいですよ ね、 なんかね、メールをね、
まあ、そうですよ、もしくは、カルロスのツイッターの DM でも LINE でも構いませんので、はい、いただければ喜んで、男女問いません。年齢、性別、国籍問いませんので、これは。あ、そうですよ。いくらでも対応できますから。
そうですね。
ちょっとそういう試みをね。はい、
まあ、久々ですからね。
やっぱりやってみようかなということで。
なるほど。
そんな感じかな。
以上ですか、その CM は。
CM は、
国籍
だ。CM は以上です。お、もう一つあった。
お
スモッチョ、
はい、
4周年記念興行。
お
ー4月3日金曜日。
4月3日
ですか、3日金曜日、はい、はい、取り行う
25回目
取り行うことがおそらくできるかな、まだ集計しないから分かんないけど、
今日赤字だったらないんですか、はい、それは、
ない、
あ、それ本当に決めてるんですか、
はい、もう解散でございます、
これね、今日赤字の可能性ありますよ
ね、ぶっちゃけあるよねぶっちゃけあるよね、
僕自分でかなり払いましたから、そのしばらくで
ぶっちゃけ
プッシュしましたから、
ぶっちゃけあるかな、
収録中に今一人外国人を追い払いましたけど
いや、しょうがない、
まあしょうがないですね、
う
そうですね、
そう、まあ一応4月3日に4周年記念興行、
解散興行かもしれ
ないですけど第25回目のスモッチョ一応開催、はいはい、まあ、決定と一応今言っておきますけども、一応決定してますので、
はい、
まあそんな案内ですよね、そしてまあ6月末には、恒例のタイツアーを、
あー、行くんですね、
一応今コロナウイルスものともするね、行くのかなっていう感じが、今
では大丈夫じゃないですか、
まあ楽しみ分かんねえね、一応そんなざっくりとしたそんなイメージでこの上半期を、
まあ、もほんととりあえず今日ですよね
はい、今日どんな結果になってるかこれからハラハラドキドキの集計に入りますけど、
でもビールも、
まあ一応ビールはまあ早期完売したので、はい、まあ、まあ最低限赤字にならなくて済むかなっていうふうに思ってますけどね、はい、まだ分かりません、何とも言えません、
あの今年ね、はい、初っ端ですけど、
はい、
お越していただいた皆様ありがとうございます、
本当に感謝申し上げます、はい、またあの遠いところからも、
そうそう、
中村先生なんかもまたわざわざ、
ね、
一旦東京に寄ってからお帰り、
そうです
ね、本当にまた来てくださったんですよ、本当に
仙台経由に仙台からね、その名古屋に帰るのが疲れるか寄ったって言ったら、うん、そう泊まるのかなと思ったら終電で帰るって
余計疲れるやろ
って一旦新宿に来るってことですもんね、
そうそう
すごいですね、
申し訳ないです、
鎌倉さんも久しぶりに、
そうですね、 デジャンがちょっとこれな
かったです。あ、まあね、まあ、しょうがないよね。で、嵐先生も、
本当ですね。
急遽、顔を出してくれたということで、相変わらず毒を吐いてましたけど。
いや、嵐さん
だよ。ね、本当にありがたい話でございます。
あと、
はい、
桜先生の本も、
そうやな。5冊、
はい、
陽気の提供で、
あの
渡りました。
読んだことない人にはお渡ししましたので。
そうね。あと、まあ営業の総括で言うと、やっぱり今日はオーストラリア人が多かったね。圧倒的にオーストラリア人ですよ、ね。
しかいなかった。
いなかった、しかいなかった。やっぱりこれコロナの影響なのかね。
いや、そうでしょ。
うん、みんなやっぱスキー、もしくはスノボの、ね、やっぱり帰りとか、これからみたいな。
担当の日本にね。
でも、すごいみんな好きだなっていっぱい言ってたね。で、
今年結構いたの
10回ぐらい。
あ、行ったんだ。
お
お。じゃあ滑れる環境にはあるんだね。
雪はないですけどね。
あ、そう。
ないのよ、10回行ってる。
ない中滑ってきました。
おお。僕の板上げてます。
あ、そうなんだ。でみんなリピーターだったね、今日聞いたら。初めての人誰もいなかった。
あ、そう
ですね。だからやっぱりそうなんじゃないの。初めての人がさ、日本に来るときにこんなコロナのところに来ないよね、きっと。
いや、だからですよ ね、
だから、あ、日本大丈夫だよみたいな感じで来てくれたんじゃないの。
あ、アホアホな話す
んね。いや、でも
雪しかその求めてないから、
うん、いや、ほら、だって初めての人はさ、中国と日本ってロケーション分かんないじゃん、
うん、
ね、だから、まあ、日本に一回来たことがある人っていうのはね、
逆行ったらね、その叩かれるぐらい
の、そういうこっちゃ、そういうこっちゃ、
うん、オーストラリア今火事で生活もしんどいじゃないですか。
悲観的やな。
そこは関係ないと思うよ。
関係ないですかね。でもやっぱ40何度らしいです
か。そう、それはまあそうかもしんねえけど、ぶっちゃけだって人が住んでるのは海岸の時は住んでないんだからね。
火事になってる時に、その、
まあ、家離れねえか。家離れねえな。ならないですね。そうですね。よく考えた
と思うけどね。まあいいや、まあ
そんな。20代の考えてもならないやろ。
ならないですね。
ということでございまして、スモッチョ第24回目の営業、
はい、
これにて終了ということで、
はい、まあでもあれですね、はい、すみません、途中前にあの逆に懐かしい人とかいっぱい来てくれました、ね、
懐かしい人というと、
あのラットさんもそうですし、
そうな、
あとあの初めてって言ってたけど、このスモッチョ初めてって言ってたけど、ここに座ってた
恵比寿さん、
そう、恵比寿さん、
恵比寿さん、はい、
ね、来てくださいました。
はい、
そういうのは楽しかったですね。
タンカレジンさんも来ていただきましたし、
はい、そう、ね、
あとイラン人もいたな。
さ、あの二人はね、
イラン人、台湾人もいたな。
そう、イラン人、台湾人、今回はね、あの二人のための
まあまあまあ、そんな感じかい、今日の
総括
ですね。はい、こんな感じですかね。あ、きなこさんも来ていただきましてありがとうございます。
ありがとうございます。きなこさんの分を後藤さんがご馳走する。
わしが出す。はい、
こ
んな感じですかね。
はい、
はい、どうも本日も、お越しいただいたお客様ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。次回は4月3日ね。3日、
はい、4周年記念興行となりますので、はい、よろしく
お願いします。
ขอบคุณที่รับฟังสตูดิโอสโมกกี้เจอกันอีกครั้งขอบคุณค่ะ I thought I told you never to interrupt me while I'm working!